ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。フォトスクランブルの方でもお話ししたし、多分他の番組でも話しすると思うんですが、山登ってきまして、足がパンパンなハンスケと、
はい、なんだっけな、今ちょうど大学の撮影シーズンで卒業アルバムとか、
うん、
あとあの大学祭とか、
うん、
で、まあ、子供っていうわけじゃないですけど、やや大人な方の、
うん、
撮ってることが多いんですけど、
うん、
そう、あの子供って、あ、もうあの今日のテーマなんですけど、いきなりですが、うん、子供って言えばっていう話なんですけど、
うん、
なんかね、ハンスケさん、カイジっていう、あんま知ってる、
うん、名前だけは見たことないけど、
キャラクターはじゃあ知らない
です、ね、うん、わかんないですね。で
も僕もちらっとしか見たことないです、
うん、
あのなんかね、中学生とか携帯電話非常に盛んじゃないですか、
はいはい、
だんだん目がね中央に寄ってきてるような気がするんですけど、気のせいでしょうかねなんか、
うん、
でカイジとかあの辺のキャラクターとかは、
うん、
ワンピースとかはなんかなんとなく目が中央に寄ってないかとかすごい気になっているんですなんですけれども
、ほう
ほう、
はい、そうなんかね、なんか目がでっかいとか、漫画だと目がでっかいとかいっぱいあるけど。あ、確かに、でも目寄った、目が近い感じの顔のキャラクター漫画とかあるよね、確かに。
あとちょっと釣り上がってる。まあ、あの、中学生ぐらいとか小学校の子がぐらいで、みんな、まあ、うちの場合男の子あって、
うんうん、
まあ、周りも男の子なんですけど、
うん、
毎日っていうか、まあ、僕の場合はなんか1ヶ月に1回とか、何週間に一回か、しか会わない子なんですが、
うん、
でも、その時その時で変わっていくのが面白いんですよね、やっぱりね。
ああ、まあ、それぐらいの年だとね。
大きく変わるんでね。
うん、
まあ、女の子も、の方が大きく変わりますけど、男の子でも、随分変わっていく感じがして。
うんうん、
で彼らの、なんか目つき悪いぞ、とか思ったりする。
ああ、そうなんだ。
割と、すべた目を目つきしてない。不機嫌な目つきだけじゃなくて、なんか、全体的に寄り目になってないからちょっと心配になって。なんか、ね、
うん、
日常的に携帯使ってると、だんだん寄り目にならないかなって、本当こう、心配になるんですけど。
そんなに寄り目になるのかね。
いや、使ってる人見ると確実に寄り目ですよね。
あ、そう。
電車とかで。
うん、
うわ、どうしても気になって見てるんですけど。
そんな、携帯持ってみたら寄り目になるの？
やっぱり近くで見るんで。
あ、まあ、そうですね。
ちょっと話違いますけれども、
うん、
そのね、目の神経って、
うん、
なんて言うんでしょう、食べ物っていうかね、
うん、
は生きるために必要な能力なので、
うんうんうん、
食べ物を食べるときに、
うん、
口元に目が行くようになってる。遠くを見ながらは絶対食べられないっていう、そういう状態らしいんですけど。
ああ、はいはいはい。
お箸の先を見ると
。うんうんうん、うん。
だからご飯を食べてるときは絶対多分寄り目になってると思うんですよ、ある程度。それに似た感じがするんですよね。
おお、なるほどね。まあ、いや、なんか寄り目っていう言葉の意味からすると本当になんか黒目と黒目真ん中に寄せてみたいなイメージあるけど、そんな極端ではなくてってことでしょ
う。自然にっていうか、
うん、
ただそれが日常的にその動作を続けていると、
うん、
あと中学生ぐらいのところがなんか目がつり上がってるような気がするんですけど。
そう。
なんかこの漫画とか出てくるファッションとか、
うん、
そういうのは、
うん、
そういう作家がね、キャラクターを作る作家が、そういうのを非常に敏感に感じて、
うん、
それに似せて、
うん、
作っているのか、
うん、
それともなんか、それを好きな人がそっちに行っていってしまうのかっていう。
ああ、はいはいはいはい。
その、それはどっちなんだろうとか、それとも両方なんだろうかとか、
うん
うん、そういう、こういう、なんていうんでしょう、エセ、比較、人類文化論みたいな、そういうのを考えるんです。好きな、ですよ。
なるほどね。まあでも、どっちもあるんじゃないですかね。その、漫画とか、まあ、映画とかドラマとかそういうものからそういうファッションとかが流行っていくっていうのもね今までもあっただろうし、逆にね漫画描かれる方とかは
そ
ので
、ね、
うん、今の時代を反映したものを描くだろうし、両方あるんでしょうけどね、うん、でも目がつり上がってるっていうのはどうなんだろうね。うん、ね、まあ、今週は、まあ、ちらっと言いましたが、僕も最、まあ、去年ぐらいから、その学校関係の撮影で仕事をして、まあ、角さんも、小学校とかもあると。
はい。
あ、でも、もっとちっちゃい、あれか、保育園みたいなところもあるって言ってましたね。
そうですね。保育園と小学校と、
うん、
中学と高校がなくて、
うん、
大学
です。大学なるのか、ま
あ、ええ。高校はでもこの間から、ちょこちょこ、
うん、
あの、学校公開とか、これは撮影じゃなく、
うんうん、ああ、そこそこ。
はい。子供の、うん、あの、
進学のある、
ね、進学の関係で行ったり、
うんうんうん、
してますけれど。
はい。なんで、こう、仕事中に見かけた子供の気になる、ところとか、まあ、あまり細かくテーマは決めずに、今週も行きたいと思います。
ラーメン、スパゲッティ、そば、うどん、パン、
食いだおね、
困んない、うどん、うどん、パン、ハンバーグ、肉丼、カツ、コロッケ、エビフライ、鍋、食べ、グラタンサラダ、チキン、肉、ハンバーガー、
おでん、
たこ焼き、あられ、
ケーキ、ピ
ザ、アイス、
ラ
ーメン、パン、ラーメン、スパゲッティ、そば、うどん、パン、肉、カレーライス、丼物、チャーハン、オムライス、ハンバーグ、肉、とんかつ、コロッケ、
毎週木曜日配信の、グラタンサラダ、チキン、肉、
ハンバーガー、お好み焼き、たこ焼き、あられせんべい、ケーキ、クレープ、ピザ、アイス、
はい、ということで、まあ、さっき冒頭に山登ってきたって言ったんですけど、今日2日目で、昼食の写真を撮ってる時に、大体、はい、ああいうの行事って活動班とか、
うん、あ、ありますね、はい、
寝る時の お部屋班とか、うん、いろんな形で班が決められていて、
はい、
大体昼食の時ってその、どっか何かその体験学習の活動をする時の活動班みたいなので、うん、じゃあ活動班で集まってみんなで食べましょうみたいななるんですけど、
うん、
ね、よくあるパターンが、要は一人にならないように
はい、はい、
っていうことをしきりに言うケースが多いんですよ。
はい、
あの、活動班で食べようねって言ったら、まあ、自然と、まあ、一人じゃ、ね、
うん、
ならないっていうのもあるし、班関係なくていいよ。ただ、あの、周り見渡して一人の子がいたら、みんなでそれは一人にならないように、
うん、
集まってちゃんと食べるように、みたいなことを言う時もあるんですけど、うん、今日ね、活動班だったんだけど、一人でポツンと食べてる子がいて、全員取らなきゃ、っていうのがあって、端からまあ撮ってて、ここ飛ばしちゃったっけかなとかいろいろ考えながら撮ってるんですけど、はい、ちょうど一番端っこだったから、あれと思って、ようやく終わったと思った時に一人ポツンと食べて、なんでここで食べてんのって言って、いや一人が好きなんですとかいう話でね。
何年生ですか？
4年生か。
4年生、しっかりしてて、
うん、 で、なんかいじけてる風でもないし、いじめられてる風でもないし、いや、どうしたもんだろう
と。ちょっと写真を撮るんだっても困ります
ね。そうなんですよね。で、なんかいじけたりする子とかいるじゃないですか、その。たま、普段は別にその仲間外れとかじゃないんだけど、なんかで揉めて、
そうですね、
いじけて外れちゃうことかがね。そういう時もあんまり無理して入れなくていいっていうのは言われてるので、ちょっと声はかけて一緒に撮ろうよって言ってみたりはするんですけども、でもそうなっちゃうと手つけられないじゃないですか。
そうですね。先生もほっとけっていう感じか、なんかなだめすかして、なんとか、それだけで昼、それで昼ご飯終わっちゃいますもん。
そうなんですよね。だからそこら辺、そう、関わり自体のも難しくないですか。なんか、結構声かけられて、撮ってとかいう話から、ちょっと話すようになって、その移動中になんか声かけられて喋ったりとかして、でなんか先生の見えないところで何かしようとしてる時に困ってたりした時、手出してあげたりっていうか、ちょっと助けてあげたりとかっていう風にしていくと、なんか結構なんか先生に近いようなことをしだしてしまう、
はい、そう
ことがあって、いや、でもあんまりこういうことしちゃいけないのかなとかで結構悩むことがあるんですよね。で、今日もね、その先生全然感知してないんですよ。だからどうも気づいてないっぽい感じだったんで、いや、どうしようかなと思ったんですけど、まあその時はあんまり深追いせずにはしたんですけど、もう気づいた時にはもうほとんどみんな食べ終わってたような感じだったんで、もうちょっとしたら片付け始めちゃうだろうなと思ったんで、今なんか話をして説得して引っ付けてももう食事終わって片付けてっていうところだから、まあ意味ないかと思ってやめちゃったんですけどね。結構そういうのって困んない、ね、仕事の時だと。
仕事の時ね、いや、なんかもうしょうがないから、なんかじゃあ一人でもいいとか言って撮っちゃうこともあるかな。
でも撮ったところで使えないでしょ。
うん、どうしてんだろうねっていう感じですね。まあ無理やり なんとなくその辺にいる子をちょっと引いて撮ったりとかするしかないです
か。で、前回はね、そのいじけちゃうパターンだったんですよ。
あ、そう
です。何かやってる時に喧嘩したんだかなんかわかんないけど、周りの子は結構ね、気使ってなんか声かけてたりするんだけど、一人でもへそ曲げちゃった感じだったんで、
しょうがないです。
で、その時はその活動班の他の子たちが、じゃあこっち来ちゃってって言って、その子に周りに取り囲ませて、
すごい
顔はふてくさってて、カメラの方は全然見てないんだけど、とりあえず一枚の中には収めちゃえっていう感じで撮っちゃったんですけどね。そこにはちょっといろいろ話をしてみたんだけど、まあでもその子にずっと話をしてたら他の子取れなくなっちゃうから、まあみんなそういうふうに気遣って気にしてくれてんだから、あんまりいつまでもいじけてっちゃダメだよっていう話はしてあれしたんだけどね。
いやー、でもそう、4年生ぐらいですか。
もう、あ、どっちだったかな、4年生だ、6年生じゃなかったんで、4年生か5年生かどっちかだった。
いや、あ、でも男の子でしょ。
うん。
まあ男の子はね、あれですよね、やっぱりそこら辺こうすごく差があって、
うん、
こう発達の具合っていうか、
うんうん、
対人関係の具合に差があって、ものすごくなんか大人びた子もいれば、
ああ、はいはいはい、
幼稚園生みたいにこう、うんうん、だっこになってしまう子もいて、
うんうんうん、いや、なんか4年生がすごくその差が激しい感じがするんですよね。4、5、6と関わることがあるんですけど、あの5年生になるとちょっとその差が少ないような気がするんですけど、4年生がすごくなんか本当に小学校低学年1年生2年生みたいな感じの雰囲気の子もいれば、6年生みたいな感じになる子もいるっていう、すごく差が激しいのが4年生かなと思うんですけど。
まあ、そういう時期もあったんじゃないで
し
ょうか
ね。時期的なものなのかもしれないですけどね。
まあ、ほら、中学、やっぱり中学生とかでも、
うん、
もう1年生の時はなんとなくね、 あれだったんですけど、2年生になったらなんか随分違うなっていうのはうちも感じます。1年で随分違うねっていう。
うんうんうん、そうだね。またそれぐらいの年頃もそうさ、1年ぐらいでガラッと変わってくる。
変わっていく感じなんで。
はしますよね。
まあ、そう、そんなんていうんですよ。まあ自分のことって不思議とあんまり覚えてなくて
。うん、うん。
戸惑うことが。親としてね、あとその大人としてとか、そういう場面に関わった時に、うん、そんなことあったっけみたいな感じなのが、
はいはいはい、
不思議っちゃ不思議ですよ、
うん。
まあなんか日々、その子供たち今見れてる先生たちっていうのは、逆に子供化していかないか、さっきのエセ、こう、なんかそういう時感じ、そういう感じもする時ありません。なんか、
うん、
学校に行ってて、うん、先生、それ先生の方が子供でしょみたいな時が。
ああ、あるある。
ありますよね。
そう、なんかね、子供を楽しませようとしてるんだけど、そのごく一部の子供だけ、その数人のために何か一生懸命時間を割いて何かしてる先生とかっていうのを見かけることがあるんだけど、その間他の生徒ほったらかし状態で、意外とそこでなんか大変なことっていうほどでもないんだけど、もうちょっと全体見とかないといけないんじゃないのっていう感じになることは何回か見かけてて気になる。てたりしますけどね。
まあまあ、職業としては非常に難しい、うん、職業だと思うんですけど、
ね。うん。いやでもなんかね、そのさっきの一人で昼食食べてたこと、その日でくれちゃったこともある、そういうパターンもあるんだけど、あとね、何気に一人っていう子が結構目につくんですよ最近。そのいじめられてのけられてるわけではないんだけど、ちょっと蚊帳の外的にされちゃってる感じだ
から
、なん
か、わかります、なんとなく
ね、本人がそれを感じてるっぽいなっていう子がいる時もあるし、本人分かってないんじゃないかなっていう感じの時と、でもいずれにしてもなんかちょっとこう距離を置かれてる感じの子を見かけることが多くてね。まあ、なんか、自分だったらどうだろうとか、自分の子供はこんなになってたらどうだろうとかね。なんかいろいろ考えちゃうんですよ、最近見てると。
まあ、そうですね。その学校の活動っていうのはその子の全てではないのかもしれないんですけど。
うん、もうもちろんね。
コミュニケーションの取り方って、っていうのが結構極端なような、僕自分の子供の頃と比べると、
うん、
なんか結構極端なような気もするんですが、
うん、
この間大学の、撮影に行ってですね、
うん、
グループワークだったかな、特別講義、
はいはいはい、うん、
それに、友達の作り方、社会人になるためのスキル講座っていう副題がついてたんですけれども、
うんうんうん、
その中に友達の作り方っていう項目があってぶったまげたんですけれども、大学の授業で友達の作り方するのかと、もしを教わる時代なんだってかなり吹っ飛んだんですけれども、でもなんか似たような試みっていうか、そういう動きはちょっと新聞にも載ってたんですけど、小学校のその活動の中に、学級活動の中に取り入れてますっていう、そういう紹介がついこの間新聞にも載ってましたし、それもやっぱりなんか人と関わろうってい う,
う, んうん、うん、
いう、そういう要はコミュニケーション取りましょうっていう、そういうおすすめなんですけども、いやなんか大変だね子供たちはとか、
いや最近もうさすがに見なくなってちゃってるんだけど、小学校入ったぐらいまでだったかな。要は NHK の子供向けの番組っていろいろあるじゃないですか、はいはいはい、その中にやっぱりそういった類の番組があるんですよね。
あの、それ、あれはでも、どっちかというと、その、情緒障害児とかそういう、この多分、見せなかったっけ。
あ、そうなの、あれって。
なんか、忍者とか出てくるやつでしょ。
ああ、それも、それもそんな感じのとこあったっけね。
はい。
じゃあ、僕が言ってたのはそれじゃなくてね。
じゃないやつ。
要は、大人なんだけど子供の役をやっていて、二人。
はい。
で、一人が何か、こう、いろんなシチュエーションを再現するわけですよ。はい。子供同士で遊んでる場合にね。で、相手がなんか嫌な思いをして、こう、拗ねたりしたして、で、それはなんでだろうみたいなのを片方が考えるわけですよ。
ありました。
いや、僕らの時代って、なんかこんなのあったのかなっていうか、多分それ、そういうものだっていう意識して見てるんじゃないと思うんですよね、子供からすると。なんか自然に、その一つのコンテンツとして、単純に楽しんでるだけなと思うんだけど、そういうふうに自然とこうそういうのは今まで自分たちも見ていてあんまり意識してなかったから覚えてないのか、最近のそういうコミュニケーションがどうのこうのとか、人付き合いがどうのこうのっていう部分で最近になってそういう番組が出てきてるのか、どうなんだろうと思って。
あ、そう、あの、まあ番組のがいい悪いじゃなくて、それは需要があると。
うんうん、そうそうそうそう。
ね、まずね、まず、
うん。そういうものが必要な状態になってる。僕はそういうのを見た覚えがないのね。
なかったと思います
ね。そうだよね。
もう少なくとも僕は子供の頃は、そんなものはなかったですね。お母さんと一緒ぐらいはあったけど、そういうなんか非常にこう、それ一種のなんていうのコミュニケーションスキルっていうか、そういう感じのもんですけど、そういう具体的にこうある場面を取り上げてこうでああでっていう、なかったような気がするな。
ですよね。で、だから、まあ時代が変わってる、こうなってきてるって言ってしまえばそれまでなのかもしれないけど、なんかそんなに根本的に大きくなんか変わってるのかなって思うんですよね。だから核家族化が進んで、そのコミュニケーションがまあそれまでと変わってきてるっていうのはあるのかなと思ったんだけど、でも考えてみたらもう僕らの時代ってそういう進んだ時代ですよね。
ね、
何がそういうものを必要とされる風になったきっかけなんだろうと、
はい、まあ、それ非常に深いなんかシリーズ化したい感じすごい深い話です。いや、それは確かに僕も非常に気になる。でそのほら、コミュニケーション取りましょうっていう友達作りとか、
うんうん、
そういう講義だったり、
うん、
授業だったりっていうのも、あのちょっとブラックスノー的に言えばある意味で、
うん、
何友達作んなきゃいけないのか
とか逆になるほど、ね、
友達がいないとか、はいはいはい、コミュニケーションが取れないっていう、コミュニケーションがこう割と そっていうかね、こう、うん、まあ、なんていうんでしょう、密じゃない、
うん、うん、
そうな人は、うん、社会ではやっていけないのかっていう、
うんうん
う
ん、
あのそういうあの息苦しさを実は感じるんですよね、うんうん、そのだから佐山半助さんがいや僕は一人でいるのが好きなんでって言った子は非常に僕は親近感を覚えて、うん、
いや、
そう、僕自身もちょっと子供の時そうだったんで、
うん、
あの、だからそういう自由はあっていいんじゃないのって思うんですよね。
うんうんうん、
なんか、あの、そう、特にほら、そういう教育関係だと、
うん、
どうしてもこう概念があって、人間を出なきゃいけないみたいなところ。
うん、みんなと同じじゃないとか、みたいなのもね、
うん。ちょっとすごくそれ、まあ、必要な人もいるんだろうけれども、
うんうん、
あの、あえて必要じゃないっていう人も当然いるし、その、うん、こう、逆に例えばちょっと極端かもしれないけど、岡本太郎さんみたいな人がね、
うんうん、
すごい面白い人がいるじゃないですか、
うんうんうん、
地味おじさんみたいな、すごくこう個性が際立ってる人とかで、
はい
はい、でもその人たちでもあの、その人たちみたいな、まあそういう素質のある人たちに、
うん、
何が何でもこう友達を何十人作れとかさ、
うんうん、
そういう子供時代を送らせたらちょっとかわいそうなんじゃないかっていう気は、
うんうん、
しますけれども。
いや、僕もね、だからその、そういう答えが返ってきたときに、まあ、須藤さんの親近感とちょっと違うかもしれないけど、わかんなくもないなっていうのが、まず最初はそれだったんだけど、逆にね、そういうふうに思ったのと同時に、もう一つは、これも別にありだよねっていうのは確かに思ったんですよ。うん、もう別に何が何でもみんなと一緒に食べなきゃいけないわけ、まあ学校的にはそうしろっていう言ってるとこが多いからそうなのかもしれないけど、まあこういう別にいいっちゃいいだろうなとは思ってたんだけど、逆にそうしなきゃいけない、そうすることが結構大変なことだったりもするじゃないですか。相手のことを気遣ったりとか。
確かに。
だから逆の見方すると、そういうのから逃げてる風にも取れるんじゃない？
ああ、なるほどね、
うん。
それは確かに、さっきハウスケさんが、
うん、
そんなに子供とかってそんなに根本的には変わってないはずなのになぜこれが必要なんだろうっていうので、
うんうん、
各家族の話で出ましたけど、
うん、
各家族というよりは各個人、
ああはいはいはい、はい、
家族なんだけど、うん、その一人一人バラバラっていう、
うんうん、
ような絵柄がですね、うん、まあたまに見かけることがあって、
うん、
まあごく最近なんですけど、
うん、
お母さんと娘なんが地下鉄の、
はいはい、
地下鉄の、こう駅で歩いてるんですけど、
うんうん、
お母さんねヘッドホンしてるんです、
うんうんうんうん、
で、子供はまだ小学校の中学年、3年生くらいかなっていうんですけど、うんうん、お母さんヘッドホンで何か聞いたままなので、
うん、
声をかけずに手振りっていうか、こっち来なさいみたいな感じで。
ほうほうほうほう。
でも子供はなんか嬉しそうに後ろをついて行ったんですけれども、
うんうんうん、
その時すごい違和感を感じたんですね。
ああ、それはなんか、そうでしょうね。
おかしい。声かければいいのに、こっちだよってか、
うん、
声かければいいんですよ。いいのにと思った、
うんうん。
別にその補聴器系のヘッドホンじゃなくて、しっかり音楽聴いてますっていう
ので
、
うんうんうん、
まあ、非常にみんなりのおしゃれな二人の親子で、ぱ、
う、
っ、
ん、
と目には仲むつまじい感じするんですけど、
うんうん
うん、すごいそのコミュニケーションの取り方に、
うん、
とてもとても違和感を感じるんですよね。まあ、あと、まあ、休日の電車とか乗ってても、
うん、
家族で乗ってるのに、ほら、DS、DS 系
の携
帯に行かせる。
その親側のは、うわそうね、まあ、携帯いじってるとかっていう部分では似たような状況は見たことあるのと、DS で言うと、よくあるパターンは、どっか食事とか行って、隣とかに座った家族とか見ると、とりあえず席着いた途端にその DS 広げて、うん、で、ね、家族で来てて、大人は夫婦で話をしてて、子供たちはもう全然、その、会話もなしで、何する、注文のことだけ話をして、で、食べ終わってからもなんかそう、なんかそういう話をしてる風ではないっていうか、もう子供は DS もう一回広げてみたいな、ね、
いやまあそれが普通になってきてる
な。
なんかね、まあそういう意味では、そういう、まあ全てゲームとかの携帯に文句をつけてるわけではないんですけれども、
うん、
なんかそういう風潮っていうのかな、
うん、
そういうデジタル機器、IT 機器なりゲームそういう風潮に拍車はやっぱりじゃかけてないとは言えないと思う。
まあとそうですね。であとはそのなんだろう、前にもこの番組で話したと思うんだけど、僕らの親の世代って なんか家族のために自分を、まあ、犠牲にする、僕なんかからすると犠牲にしてたんじゃないかっていう風な見方になっちゃうんだけど、要は父親が休みの日って家族のために時間使ってたんですよ。
あ、そうですね。
で、まあ、それはうちの親だけじゃなくて、他のうちとかもそうだし、親戚なんか見ててもそうだし、要は、休みの日に家にいて、じゃあ家族のためにどっか連れてくっていうだけじゃなくて、家にいる間もなんか家族のことをしてたような印象があるんですよね。だ僕もそうなんですけど、自分の時間がどうしてもあるんですよ。まあ、正直休みの日に仕事をしてたりもっていうのもあるんだけど、休みの日にしたいことっていうのが、家族と一緒に何かをすること以外に自分でしたいことっていうのはやっぱりあって、
はい、
っていうのは、うん、その時代の違いっていう部分で言うとあるのかなって。それは、まあ、自分自身がそうだっていうのもあるし、同じ同級生とかでも、どっち、すごく家族と一緒に何かするっていう、うちもあるんですね。だからこの番組でも出てもらったまんまさんとかは、
はい、
自転車関係で何かやるって言っても子供も一緒に
そうです、ね、
やってるっていうね。それがなんか僕の親の世代に近いイメージなんだけど、うん、でもやっぱ僕と一緒で家族との週末を過ごす時間もあるけど、自分は自分で楽しむ週末もあるっていう友達も結構やっぱりいるので、はい、そこら辺がちょっと違うかな。うん。じゃあその、核家族じゃなくて核個人って言ってたのが、
はい、
うん、ちょっと耳が痛いなっていう感じが。
いや、その自分の時間で、この間うちの妻がちょっと話題出したんですけど、
うん、
その、特に今ほら高齢出産というか、結構30代後半で出産する人とか、まあの番組とか、
はいはい、
なんかテレビで見たらしいんですけど、あと、うん、まあ、子育て番組ですね、女性のための、うんうんうんうん、でその中で、あの、母さんたちが自分の時間が欲しいみたいな、
はいはいはい、
でそれはそうですよねってコメンテーターとかそういう、
うんうん、
で自分の時間を持つためにはこういうサービスがありますとか、こういう風に工夫してますとか言って、
うんうん、
まあお母さんたちだけなら、お母さんたち、うん、その母親がこういう風にして、
うん、
リフレッシュしてまた仕事、あの子育てなり仕事なりをリフしてますって、そういう番組があったんですけど、うんうん、
はいはいはい、
妻がそれに基本、もうこれは基本的におかしいって突っ込んでまして、
うんうん、
子供に、あの、母親である以上子供に 100% ね、
うん、
関わって当然でしょうって、自分の時間っていうのは、
うん、
あの、そんな母親として必要っていうのは信じられないっていうようなことを言ってるんですけれども、
うん、
なんかちょっと旧態依然とした言い方にも聞こえなくもないんですが、
うん、
まあ、妻が言うには、まあ、うちの場合は子供がこう数ヶ月入院してたんで、
はいはい、
本当に母親を 100% 必要とする時間っていうのは、
うん、
まあそれほど多くないんですよね。一生の中で、子供が成長していく中では、ほんの1年っていうかね、
うんうん、
で、だんだん手が離れていくわけなんですけど、
うんうんうん、
特にもう本当に生まれたばかりの頃っていうのは、
うん、
もう、べったりで、当然じゃないですか、
うんうんうん、
でそこで、あの、子育てに疲れるとか言ってる時点で、
うん、
もうこれはもうあの哺乳類じゃないみたいな言い方をして
た哺乳類じゃないって
ね。でもそれは確かに、うん、そうだねと思ったんですよ、
うんうん、
まあ、これは立場がちょっと違う、経験が違うからそうなのかもしれない
ん
ですけど、
うん、
うちも、まあ、もしかしたらね、
うん、
ずっといたらもう大変って大騒ぎになったかもしれないんですが、
うんうん、
やっぱり、あの、こう、ほとんど、病院に入っ 入院してるんで、
うん、
抱っこできる時間とか30分、1日に30分とか、
はいはいはい、
1時間ぐらい、
うんうん、
なので、
うん、
まあそういう一番こう可愛い数ヶ月をそういう状態で過ごした方からしてみれば、
うん
う
ん、
もうそのね、べったりできる時間がどれだけ貴重かっていうのが、
うんうん、
分かってないっていうか、
うんうん、
信じられないっていうのは確かにあるんですけど、うんうん、ただそういう意識っていうのが昔の人は持っていたんだろうかとかね、ちょっと思いますよね。僕らの母親の世代とかね、
うんうんうん、
自分の時間が欲しいわとか、
はいはいはい、
持ってた人もいるかもしれないんですけど、
うん、
ただそれを大々的にこう肯定して、そういう番組っていうかね、社会の中として、
うん、あ、そうね、その肯定してる感じはなかったでしょうね。
子供は世話をしてあげないと死んじゃうんだから、それで当たり前でしょっていうか、
うんうんうん、
まあ、お母さんが非常に病弱だったり、その家庭環境が大変だとか、そういうんだったらもう別ですけれども、
うんうん、
なんか今みたいにこう非常に状況が、まあ、とりあえずそのテレビに出てくる、
うん、
取り上げられるような人は、
うん、
割すごくそんな厳しいとは思えない状況というか、ね、家庭環境
だ
ったりし、なんでそれで買い物に行ったりお茶したりしなきゃいけないの、
うんうんうん、
めちゃくちゃ怒ってましたけど
怒ってたんだ。
怒ってました。まあ確かにそうだよねと思いましたね。
ああ、そっか。まあでもそうですね。だから
結局そこら辺で、
うん、
そういう感じで育てられた人たちが徐々に親になって、
うん、
やっぱり親になったらやっぱり自分はそうだったからそれで当然みたいな感じになるっていう。
うんうんうんうん。
徐々に。自分の時間大切さ具合がこう受け継がれていくんじゃないですか。
うん。
ま
あ、いや、なんか、ね、これ刷り込みなんじゃないかなと思うけど、多分漫画とか、
はあ、
いろんなもので多分刷り込まれてんだけど、要は親はこうこの犠牲になって逆に子供がたまには息抜きしないよって心配するっていう構図がなんかイメージとしてあるんですよね。
あ、
で、あれもそうじゃないですか。なんかの歌でお母さんが夜なべして手袋を編んで、
あれはなんて言ったっけ、
名前忘れちゃったけど、はい、まさしくあれの構図
はい
が、
もうなんかあれ死後になりそうに。
今あれ歌うんですかね、学校で。
いや、聞いたことないですね。みんなの歌とかで昔流れてたの記憶にあるような気がする。
多分ああいうので刷り込まれてるんでしょうね。
あ、ね、
でも実際そういう時代だ、そこら辺が違うのかな、やっぱり。多分、僕らの祖母ぐらいになると多分素でそうだったんだと思うんですよね。で、僕らの親の世代だと多分そういうふうに思ってる人はいたんじゃないかと思うんですよ。ただそれをこうにしてなんか肯定するような時代じゃなかったような気がするんですよね。
でも、まあ、それこそなんて、それこそ戦後教育が悪いとかいう話になっちゃう。
なっちゃうのかな。
それを言い出す、まあ言う人は言うでしょう。まあ社会環境がね、都市化とかそうい
うの
あったんじゃないんでしょうかね。都市化とあと家電、電化製品、まあいろいろですよね。近代化というか。
だ。何の境なんでしょうね。
あ、そこら辺で。まあ、ね、まあ、テレビとかもあるでしょう
し。多分僕らの親の世代だとそういう自分の時間が欲しいとかっていうの なんて言うんだろう、まあぼやきぐらいでは言ってた人もいたんじゃないかと思うし、実際そういうふうに思ってる人はいたんじゃないかと思うんだけど、それはあまり美徳にならないというか、そういう時代だったと思うんだけど、今はそれがね、さっき諏訪さんが言ったとおりテレビでそれを肯定してるぐらいな感じの時代って、ここの差って何なんだろうねっていう、ちょっと不思議な感じがしますけどね。
でも今は、ね、僕らの世代が昭和60年代世代、バハンスケさんちょっと違うけど、60年代世代はテレビっていう、マスコミュニケーションで大きく変わった時代だとすると、今は、ね、IT ウェブ、そこら辺でさらにさらにさらに大きく変わっているので、今の子供たちの変化っていうのはどう捉えていいのかっていうか、どうなっていくのか、ちょっと予想あまりつかない感じはします。あの、なんかすごくブラックに考えると、とんでもなく異質なものになりそうな気がするし、いやいや、あの、ちゃんと、そんなに子供っていうか人間って変わんないんだよっていう風にいくのか、ただその極端化しそうな気はしますよね。変わっていく人たちと、もし変わんないよっていう人、その差が大きくなっていった時に、その今ね、社会がほら、階層化というか、いろんな格差社会って言われてるけど、
はいはい、
いろんな意味での断裂ができると、ちょっとちゃんとしてやっていくのは辛いんじゃないかっていう、
なんか個性としていろいろ出てくるのはあれだけど、まさしくそのそういう差が出てきた時って、スノーさんの言葉で言う断裂っていう部分になってっちゃいそうな感じだよね。
で、そうすると何かとこう不満層が出て、それを操る人が出てとか、まあ、また妄想が始まっちゃう。
なんか、まあ、断裂じゃなくて、なんかバラエティっていう方に広がってってくれるといいなと思うんですけどね。でもなんか、なんとなく、その断裂の方に行っちゃいそうな気がして、ちょっと怖いですが。まあ、ちょっとなんか取り留めなくいろんな方向に行きましたが、まあ、ちょっとそういった形で、この、プライベートじゃないところで見る他の子供たちってなんかちょっと違う感じで見れるなっていうのを最近思っているので、また何か機会があったらこういった形の話題を取り上げてみたいかなと思っております。まあ、ちょっと答えは出ないんだけどね、なんかちょっと気になるねっていう感じで、今後もいろいろネタになってくるかと思いますので、お付き合いいただければと思います。はい、ということで、お届けしましたのはハンスケと、
はい、今日あの大学の撮影でですね、公衆電話ボックスがあって、ちょっと面白いからこの中に入ってちょっとポーズ撮ってみてって、そこら辺に大学生頼んだら、公衆電話ボックスに入れませんでした。あの、開け方がわからない。
ああ、
入ったことないって言ってました。
まあ入る機会がないもんね。
公衆電話そのもの使ったことがないって言ってたんで。
うわ、そうなんだ。
ぜひ使いなさいって。あの、なんて言うんでしょう。おせっかいな親父なんて言うんでしょう。もう、はい、もうなくなるから。自分の携帯にでもかけてみろって言って。
そっか、そういう時代なんだ。はい。ということで、また来週。
はい。